トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。ウィズコロナと言われる中、3密を避けるなど新しい生活様式が求められ、まだまだ予断を許しませんが、新たな日常が様々なところで戻ってきているかと思います。皆さんの周りではいかがでしょうか。県内市町村の住民のための施設や地域のイベントなども新たな日常として運営され始めています。今回話を聞いたトップは魚津市の村椿明市長。状況は刻々と変わりますが、魚津市もいつもの魚津に戻りつつあるようです。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は魚津市の村椿明市長です。いつもの魚津市、この時期から様々な果物を栽培する果樹園での販売が始まります。果樹園では魚津の特徴の一つである庭先販売、お客さんとの対面販売が行われるだけに、今年は特別なスタートとなりました。魚津の果樹シーズンがスタートしましたね。
はい、7月の22日になりますけれど、魚津の果樹といえば、リンゴ、梨、ブドウ、多様なフルーツがあるんですけれど、一番最初は桃ですね。
はい、はい、市内6軒の桃農家でこれ直売がスタートするんですね。
そうです。魚津の果物の特色は、それぞれの農家さんが庭先販売、はい、これが特色ですので、お客様に安全に果物を販売していこうという取り組みです。
ウィズコロナの時代ですから、魚津ならでは その安心宣言もこれ出ました。
はい、一軒一軒の農家でバラバラにやるんじゃなくって、みんなでスクラムを組んで安全な販売方法、統一の基準を設けてやっていこうと、ちゃんとマスクをして販売に当たるとか、手袋をちゃんとしてやるとか、もちろん消毒とか徹底するとか、そういった一つ一つのことを丁寧に注意してやっていこう、そういった取り組みです。
はい、それから今回初めて果樹の豆知識カードですか、これを配布されてると。
はい、豆知識カードってことなんですけど、結構中身は、豊富というか、あ、そういうことなのっていうのがありますよ。表はね、果物ごとの特色をしっかり伝え、はい、例えばこういう面が健康にもいいよっていうような点もしっかりアピールしていこうと。はい、で、裏面の方は、魚津の果樹全体についての、情報も盛り込んでいこう、そういった内容です。
果樹だけでなくてですね、そういった豆知識も一緒に持ち帰ることができるということですね。
はい、ぜひ持ち帰っていただいて、魚津の果物、こんなところがすごいよっていうのを前の人にも宣伝してもらったら嬉しいなと思います。
はい、桃で始まった魚津の果樹シーズンなんですが、これからは、
はい、8月の上旬にはブドウ、そして中旬には梨に移って、9月に入ると早生のリンゴも出ますけれど、11月、寒くなって雪がちらつく頃には主力の富士、リンゴが、最盛期を迎える、夏から冬まで、楽しんでもらえればなと思っています。
それからですね、朝市とか商店街イベント、これも始まりましたね。
はい、始まりました。海の駅新紀郎での魚津の朝市、これね、コロナの影響で4ヶ月ぐらい休んでたんですけれど、ようやく再開の運びになりました。その文字通り朝6時ぐらいからもうやってるんで、ぜひ皆さんにはお越しいただきたいと思います。はい、
朝市だけでなくてね、イベントも
はい、山の方だと野菜とか、うん、そういったようなものの、直売やってますし、市内各地でいろんなイベントありますんで、ぜひそういったところにも、お越しいただければと思います。
蜃気楼バザールもね始まりました。
蜃気楼バザール、はい、私の家の近くなんですけれど、そこではあの物販もありますし、あるいはあの市民のバンドによる音楽演奏なんかもありますんで、いろんな楽しみを体験していただけると思います。はい、
まあ、魚津も新たな日常が戻りつつあるということですね。
そうですね、コロナにも気をつけながら、生活を楽しむ、そういった段階になってきたのかなと思います。
朝市やイベントが再開され町に活気が戻る、市長がおっしゃる新型コロナウイルスに気をつけながら新たな生活日常を楽しむ段階になったようです。そして始まったばかりの魚津の果樹シーズンでは、対面販売での感染防止とともに今年は豆知識カードも配布し、果樹だけでなく果樹についての豆知識も一緒に持ち帰ってもらう魚津独特のテイクアウトサービスに取り組むということです。トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。ウィズコロナは市政の運営に変化をもたらすきっかけにもなります。またコロナに左右されず進む事業計画もあります。魚津は来年度からの第5次総合計画を策定中なんですが、なんかの新型コロナ感染拡大による社会構造変革に対応する必要性も入れられるというね、非常に難しいんですか。
難しいですけど、はい、簡単に言うと新型コロナの影響で、テレワークとかオンライン学習とか、これまでの社会の仕組みが、少し変わってくる、そういったことがありますから、コロナにも強い、社会づくりをしっかり取り組んでいこうと、そういった趣旨です。
それを総合計画に入れる、
はい、そういうことですね、はい、
なんか市長はですね、報道によりますと新型コロナによる社会変革を逆手に取ることが大事だと
そんな大層なものではなくて、生活の仕方の変革が求められているので、そうであればそれをしっかりと受け止めて、対応した世の中の仕組みに変えていこう、そういったような意味ですね。
12月議会でね、これ議決を目指されます。
はい、目指して頑張っていきます。
そしてですね、動きがこれ本格化しました。県が魚津市で建設を目指す屋内型子ども施設のこれ検討会が発足しましたね。
そうですね、7月の10日に第1回検討会が開催されて、市の若手職員の皆さんにもいろいろアイデアを募って、こんな施設があったらいいよねっていうことを議論してもらったんですけれど、その検討会で発表してもらう、そういったことができました。
はい、どんなアイデアだったんですか。
やっぱり魚津は海と山が非常に近くって、すごくそのダイナミックな自然が身近にある、そういった場所なんですよね。ですからそういうことが体感できるような施設になればいいなというふうに思っていて、魚津のその自然を盛り込んだ施設整備をしてほしいなというふうに思っています。
それから北陸初のデジタル体験ができる子ども向けテーマパーク、そういうのもね、何か上がってましたが、
やっぱりこの時代ですん でしかも屋内型施設ということで、お天気の悪い時でも、いろんな体験が子どもたちにこうすることができる、これが大切なので、ぜひそういった新しい時代の技術も取り込んだ、そういった展示施設を、考えていただければなというふうに思っています。
県の方では2023年春から夏のオープンを目指したいと。
はい、そうですね、ぜひ多くの人たちが楽しみに思ってもらえる施設整備が、しっかりとできるように期待をしています。
子どもが雨でも遊べる施設が欲しいという、声多く聞かれますので、はい、3年後の完成皆さん楽しみですね。
そうです、はい、私も孫がいて、時間になるときに遊ばせるとどこにしようかということで考えるんですけれど、そういったの場所ができますので、県の方と協力し合ってしっかりと整備を、進めていければと思っています。はい、
ところで市長はですね、広報誌に市長宛ての手紙用紙をラッピングしたり、高齢者の声を聞く市長のこれ一日民生員ですか、これを務められましたが、成果はありましたでしょうか。
6月号の広報で その広報誌の裏表紙に、まあ、市長への手紙の用紙をこう織り込んで配ったんですよね。でどなたでも自分の思いとか、まあ、要望とか、まあ、書いてもらえるんです。で大体これまでに 7,80 通いただいてて、うん、全部それを読むことにしてます。
どんな要望が？
ですね、やはり子どもに関する要望多いです。それから、今回この水害とか、まあ、コロナもありますけど、その災害とかに強い安心な町を作ってほしい、そういった要望が、まあ、多いです。一日店員の方は、道下地区を回らせてもらったんですけれど、高齢者ご家庭の場合は移動の困難を訴えるお宅が多いので、公共交通をはじめ、移動に便利な施策っていうのをしっかり考えてほしいっていう、そういう要望が多いです。
まあ、ウィズコロナでは市民の声の聞き方も工夫が必要かと思うんですけれども、引き続き多くの声に耳を傾けながらの市政運営をお願いいたします。
はい、しっかりとお聞きしていきたいと思います。
ウィズコロナそのものが新たな日常となる中、市長としてどう市民と接していくかも課題です。県が3年後のオープンを目指すという屋内型子ども施設は、周辺の市や町の人も利用することになります。
よし、フィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿き伝説、
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。ウィズコロナのもと、市民向け施設も新たな日常の中での運営なんですけれども、まずミラージュランドのプールをオープンしましたね。
はい、7月23日にオープンしたんですけれど、このプール、海水を利用した流れるプールということで、県内でもここだけだと思うんですよね。で、楽しみにしていらっしゃる子どもさんたち多いと思うので、安全面に十分留意をしてオープンをしていただきました。
はい、感染拡大防止策も、
はい、ぜひご入園の際はマスクの着用をお願いをしたいと思います。そしてやはり新型コロナの影響心配なので、混雑状況によっては、入場制限をさせていただくという場合もあるかと思いますので、ぜひご理解をお願いしたいと思います。
その他の施設ではですね、これ魚津水族館なんかイクメンを応援されていると。
はい、私もよく知らなかったんですけれど、はい、なんかイクメンの取り組みをしてもらっています。
はい、授乳室をですね、休憩室にした。
あ、いや、いいですよね。赤ちゃん休憩室ってことは、男性もしっかりその、赤ちゃんに関わってるっていうことが込められていると思う、そういうネーミングだと思うので、とてもいいと思います。
まあ、水族館の皆さんの発想がいいですよね。
はい、本当に、いい取り組みをしてもらってるなと思います。
イクメン生物も紹介してるそうですからね。
はい、オスが子育て出産をするシーポニーっていう、はい、なんかイクメンのお魚がいるそうです。今度見てこようと思います。
あ、そうです。はい、はい、そして魚津埋没林博物館のカフェで文化財スイーツが人気だということを聞きましたが。
はい、東山円筒分水槽を国の登録文化財にしてもらったんですけれど、それをイメージしたスイーツ、メロンを半分に切って、はい、でそこの中に魚津の水を使ったパンナコッタを盛り付ける、まあ、そういうお菓子だそうで、見た目も綺麗ですし、とても美味しいスイーツになってます。
そうですか。はい、夏限定の販売だそうですね。
はい、ぜひ皆さんに食べてもらいたいと思います。
は
い、
埋没林博物館では前回紹介しましたが、魚津浦の蜃気楼の企画展行われてますね。
はい、そうです。香川藩の殿様が参勤交代の際にお供の絵師に描かせた絵の実物が展示されているんですね。8月31日までなんですけれど、危険城の図といいます。ぜひ絵を見てもらって、魚津の蜃気楼、あ、江戸時代もこうやって見えたんだなってところを 感じてもらえればなと思います。
なんか来月はね、マイ博カフェですか、これもあるとか。
はい、
あ
の企画展にも登場するんですけど、伝説の妖怪アマビエの正体について、学芸員が、解説を行います。
8月15日だそうです。
はい、よろしくお願いいたします。
こうしてお話を聞いていると、大津らしさがね、戻ってきたような気がします。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
埋没林博物館の埋博カフェは、コーヒーと科学の話題を楽しむミュージアムカフェですが、今回は時節柄コーヒーはなしのサイエンストークとなります。新型コロナウイルスに関係し注目を集めた疫病を追い払うとされる伝説の妖怪アマビエについての学芸員の解説、ちょっと興味がありますね。さて、魚津市では果樹シーズンスタートや朝市などの再開、市民向け施設の取り組みなどで、いつもの日常が新しい形の中で戻りつつあるようです。改めて皆さんの周りではいかがでしょうか。今日は魚津市の村椿明市長に伺いました。トップインタビューいいね富山、来週8月6日は南砺市の田中美希夫市長に、過密でもない過疎でもない適素な街づくりについて伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。